皆さんおはようございます。今日もこうしてネット上ではありますが、愛する恵み福音キリスト教会の皆様と共に、私たちを愛し守り導いてくださる神様を礼拝できることを心から感謝します。いつもでしたら今週からゴールデンウィークが始まるということで、たくさんの人の心がウキウキするところですけれども、残念ながら今年は自粛週間です。教会の皆さんも本当に大変なところで戦っておられると思いますが、私と近子氏は毎日皆さんを覚えて祈っています。必ずこのウイルスとの戦いに勝利し、夜明けが来ますので、それまで皆さん互いに祈り合い、支え合って元気に再会できる日を待ち望んでまいりましょう。では聖書を開きましょう。今日は旧約聖書民数記の13章から14章にかけてです。途中飛ばしながら読んでいきたいと思います。まずは13章の1節から3節。主はモーセに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を使わさなければならない。モーセは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。途中飛ばしまして17節から21節。モーセは彼らをカナンの地を探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行って、その地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。また彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それらは宿営か、それとも城壁の町か。土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出し、その地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登っていき、チンの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。そして25節から最後の33節まで読みましょう。40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランの荒野のカデシュにいるモーセとアロン及びイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げていった。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない。あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地は、その住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフィルム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。そして最後に14章1節から4節。全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜泣き明かした。イスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに。できれば この荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。前回のモーセの生涯シリーズは1月26日で、出エジプト記の34章でしたから、出エジプト記の残りの箇所とレビ記を全部飛ばしていきなりこの民数記の13章に入りましたので、驚いた方もおられるかもしれませんが、この間の箇所はほとんど神様からイスラエルに与えられた幕屋という神様に礼拝を捧げるところの設計図と、レビ記はその幕屋で捧げられる捧げ物に関する規定、そして食べ物や生活に関する細々とした規定、いわゆる律法と呼ばれるものが書かれています。これから神様と旅をするにあたって、神様はご自身がどのような方であり、どのようなことを好まれるのか、しっかりと教えられたわけです。その上で約束の地カナンに向かって出発したのが民数記の10章ということになります。さあイスラエルの民たちはパランの荒野というところまで来ました。このパランというところはシナイ半島の北東側にあたりますので、もう目的地カナンは目と鼻の先ということになります。ここで主はモーセに対して12ある各部族から一人ずつ代表らを選んでカナンの地を偵察させるようにと命じられました。そこでモーセは13章の4節から15節にあるような人を選ばせ、カナンの地を探らせたわけです。22節にはその偵察隊はヘブロンまで行ったと書かれていますが、ヘブロンというのはエルサレムのちょっと南側にある町ですので、かなり奥深くまで侵入していったということがわかります。25節によりますと、この偵察隊は40日にわたって調査をして帰ってきたということです。さあ、彼の報告はどのようなものだったでしょうか。最初は良い報告でした。皆さん、私たちの見てきた土地は素晴らしく良い土地でした。作物は豊富で、まさに乳と蜜の流れる地でした。聞いた人たちは喜びました。しかしその後で悲観的な報告をします。しかしその土地に住む人たちはとても強い民族です。私たちはとてもあそこに行って攻め上ることはできません。彼らは私たちよりずっと強いのです。どうせ無理です。どうせ勝てっこありません。あの地に入るのは不可能です。というのです。正確に言うと、12人全員ではなく、ヨシュアとカレブを除く10人ということですが、彼らはこう言ったんです。そしてそれをモーセたちに報告しただけではなく、一般の人々にまで悪い噂を言いふらし、そこにいる人たちは巨人のようで、私たちの姿などイナゴのように見えたなどと、どんどんオーバーで悲観的なことを言うわけです。それを聞いた人々はどう反応したでしょうか。それが14章の冒頭に書かれていますが、皆それを信じ込み絶望し、モーセたち指導者たちを批判し始めます。どうしてエジプトからこんなところに連れてきたんだ、そして違うリーダーを立ててエジプトに帰ろうじゃないかなどと言い出す始末です。さて、今日のところから私たちが学ぶことができる点を考えてみましょう。一つ目は、物の見方が人の行動を決める。物の見方が人の行動、まあ、あるいは人生というふうに言い換えることもできます。今日の説教題は、どう見るかです。何を見るかではなく、どう見るかによって人間の行動が決定されるのです。この偵察者たちは同じところに入り、同じ光景、同じ人々、同じ土地の作物などを見たに違いありません。しかし一方ではもうダメだ、うまくいきっこない、無理だ、不可能だというような悲観的な発想が生まれ、 もう一方では14章の6節から9節をご覧ください。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全回収に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。これがヨシアとカレブの意見でした。全く同じものを見ても全く違う発想が生まれる。問題は物事そのものではなく、それをどのように見るかによって人間の大切な行動が影響されるということを覚えなければならないのです。物事を見る目、私たちにとってこの肉体の目以上に大切なものは心の目です。心の目が曇ることのないように注意し、信仰によって神様の視点で物事を見る心の目が与えられたのであれば、私たちはこのような情報があふれる社会の中にあって、様々な悪いニュースや悲観的な知らせが多く聞かれる世の中にあって、澄んだ目で物事を見つめ、神様を見上げることができるのです。まず、自分をどう見るかです。この二人も他の十人も全く同じものを見ました。何も相手の軍隊とか武器だけを見たわけではないと思います。そこに住む人たちの普通の生活の様子を見てきただけだったのです。何が違っていたのでしょうか。ヨシアとカレブは神様が見ておられる自分の姿を見て、俺たちはイナゴではない勝利者だということができたのです。しかし残りの10人はどうせ無理だ、諦めた方がいいと負け犬の自分しかイメージすることができませんでした。神様はイスラエルに勝利を約束しておられましたが、残念ながらこの約束の地に入ることができたのはヨシアとカレブだけでした。13章の始めを読むと、この12人を生かせろと言われたのは神様です。神様が行ってみてきなさいと言われたのです。しかしその見方の土台が違ったために、見えたものが全然違ったということでしょう。自分たちはイナゴだと報告した人も、それを信じた人々も、その世代の人たちは皆荒野で死んでしまうことになります。このことが教えているのは、私たちが神が約束された自分をイメージできるか、それとも世の中の基準に合わせて自分をイメージするのか、どっちを信じるかということです。私たちの人生にはいろいろなことが起こります。打ちのめされそうになるような困難もあります。しかし私も皆さんもきっと乗り越えることができます。それは私たちが強いからではなく、私たちと一緒にいてくださるお方が強いからです。逆境や困難にあっても諦める必要はありません。神様がいてくだされば絶対に乗り越えることができるのです。大切なことは本当の自分を取り戻すことです。今朝皆様にこのことを知ってもらいたい、いや思い出してもらいたいのです。神様は勝利を約束しておられたのに、10人の偵察隊は神様の与えてくださったものを選び取らなかったために、約束の地に入ることができませんでした。本当の自分を見失っていたからです。どんなに大きな困難があろうとも、神様と同じ見方で自分を見ることを学びましょう。そして神様の勝利を見させていただきましょう。本当の自分を取り戻すには、神様が私たちをどのように見ておられるのか、しっかりと心に焼き付けなければなりません。神様の目で自分を見るようにしましょう。 この御言葉をどうか心に刻みつけてください。イザヤ書43章4節の有名な言葉です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私たちの価値は何をどれくらい上手にやれるかとか、他の人にどのように評価されるかで決まるものではありません。私たちの価値の基準となるものは、私たちがイエス・キリストを信じる神の子供であるという事実だけです。あなたがどこで生まれ、何をして、何を持っているかが問題なのではありません。イエス・キリストを信じているのならば、誰でも神から生まれたものです。ヨハネはこう書いています。第一ヨハネの3章1節、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。私たちが神の子とされるために、何という大きな犠牲が払われたことでしょうか。神の御子イエス・キリストがあの十字架の上で苦しまれ、死なれ、葬られたのです。想像を絶する痛みを受け、多くの血を流され、それでも耐え抜いて私たちのために祈ってくださったのです。神様はそこまでして私たちを救おうと決意されたのです。とてつもない大きな犠牲を払って私たちの命を買い取ってくださったのです。どうして価値のないもののためにそんなことができるでしょうか。確かに私たちにはそこまでしてもらう価値などないのです。でもそれでも神様は私たちをそこまでする価値のあるものと認めてくださったのです。御子イエス・キリストの命を身代わりとするほどの価値があなたにはあるのだと神様は言ってくださっているのです。もしこの中にまだイエス様を信じておられない方、自分の救い主として受け入れていないというお方がおられるなら、どうか今日この無条件の神の愛を受け取っていただきたいと願います。それが本当の自分を取り戻す唯一の方法なのです。神様は天地を創造された際、お作りになったすべてのものを見て良いとされました。私たち人間も完全な存在として作られたのです。病気もなく、老いることもなく、死ぬこともなく、永遠に神様と共に生きるように作られていたのです。しかし罪が全人類に入ったために、私たちは体に老病死を抱え、心には欠乏感を持って生きる運命に定められました。神様との絆が断たれたために、私たちは本当の自分を失ってしまったのです。これが人生のあらゆる苦しみ、世界のあらゆる問題の原因なのです。キリストの十字架と復活がこの問題の唯一の解決です。世界のどの教会にもあるこの十字架は、キリストの苦しみ、その苦しみと死をじっと見ておられた神の心が表されています。あなたを救うため、あなたを許すためにここまでしてくださる方はこの歴史の中で他にはいません。ブッダさんもマホメットさんも孔子さんもきっと立派な方だったと思います。素晴らしい宗教家だったのでしょう。でも私のために身代わりの罰を受けてくださったのはこのキリストの他にはいないのです。そして3日目に死の力を打ち破って蘇られた方もこの方以外にいないのです。どうかこのキリストに、あなたを信じます、私の中にお入りくださいと祈ってみてください。そうしますと神の霊、聖霊があなたの中にお入りくださり、生きてくださり、これからの人生をずっと一緒に歩んでくださいます。私がよく言ってることは、救いというのは大丈夫になること。生きてても大丈夫、死んでも大丈夫。皆さん、一度しかない人生です。 物事をどう見るかで人生が変わります。神様に愛され許され救われている本当の自分の姿を取り戻し、その見方を持ってこの人生の荒野を進んでまいりましょう。パウロも目で見えることと真理とは別のものであるという考えに基づいて、いろいろなところで目についてあるいは見るものについての注意をしています。そのうちのいくつかを見てみましょう。ローマ書の8章24節、私たちはこの望みによって救われているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。そして第一コリントの2章の9節、まさしく聖書に書いてある通りです。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。そして第二コリントの4章の18節、私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。さらにエフェソ人への手紙には、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものかと書かれていて、まさに心の目が開かれるようにと願っているとしています。今私たちの目は何を見ているでしょうか。残高の少ない預金通帳でしょうか、請求書でしょうか。信仰の目は何を見ているでしょうか。神様が望まれるように物事を見る、これは難しいことですが非常に大切なことです。ぜひ神様、私の心の目を開いて物事を正しく神様と同じ目で見ることができるようにしてください。そのためにまず私があなたにある本当の自分の姿を取り戻すことができるようにしてくださいと祈っていきましょう。二つ目のポイントとして、今日の聖書箇所から私たちが覚えておかなくてはならないことは、恐れは感染するということです。偵察者たちはモーセたちに報告しただけではなく、民全体に悪い情報を流しました。そして共同体全体に恐れが蔓延し、神様に頼ろう、神様を信頼して前に進もうという意欲を削ぐことになってしまいました。この時イスラエルの民たちは敵の攻撃によって打撃を与えられたわけではなく、食べ物がなくて意気消沈していたわけでもなく、大地震や自然災害が起こって家を失ったわけでもなく、ただ単に人の口から出る悲観的な言葉によって大きな打撃を受けてしまったわけです。物の見方が行動に影響を与え、そして心にあるものが口から出てきます。その言葉が人の心にまかれる恐れの種となり、確実に成長し大きくなり、他の人の心へと感染していくようです。人々の恐れはやがて不平になり、それが怒りに変わっていきます。そしてその怒りの矛先を探します。手っ取り早いのは指導者に対する怒りです。モーセが批判されました。どうしてこんなところに俺たちを連れてきた、誰もあんたに頼んだわけじゃないぞ、エジプトの方が良かった、新しいリーダーを立ててエジプトに戻ろうじゃないか。もうこうなると楽観的な言葉、信仰的な言葉は耳に入らなくなります。先ほど読んだ14章6節から9節でヨシアとカレブは、皆さん大丈夫です、神様があの土地を与えてくださいます、主が私たちと一緒におられるのですと言いましたが、その言葉を聞いた群衆の反応が次の10節に書かれています。しかし全会衆は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。 恐ろしいですね。これが人間の心理、特に群衆心理というものです。心理学者は群衆心理の特徴として過度の情動、情動というのは怒りや不安、悲しみなどの感情の動きのことです。衝動性、暴力性、極端な行為、高度の非暗示性、自己抑制の喪失などなどを挙げていますが、このイスラエルの民の状態がまさにそうであったように見えますし、そしてこれは残念ながら21世紀になっても変わることのない人間社会の弱さを端的に表しているのです。今の世界、そして日本の社会が本当に気をつけなければならないことは、恐れが感染し、蔓延し、それが不満となり、そして怒りの矛先を見つけるような群衆心理の状態だと思います。人間というのは恐れると、どちらかというとネガティブな否定的な情報を好んで探すようになるそうです。怖いニュース、悲観的なコメントを探し回ってさらに不安になる。その実体のない恐怖が感染し蔓延します。根拠のない差別や人間同士の断絶がどうしようもなく社会全体を傷つけ破壊し、憎しみだけが大きくなる、そんな地獄のような世界が目の前に迫っているような気がします。イエス様は言われました。世の終わりの兆候の中で最も強力な、そして最も悲惨なものは、人々が互いに裏切り憎み合い、多くの人たちの愛が冷たくなるのだと言われたのです。私たちクリスチャンはもう一度、神様がどのように私たちを見てくださっているか、どんな約束を私たちに与えてくださっているかを思い出しましょう。イエス・キリストの言葉、マタイの6章の34節。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。明日どうなるかわからない。いつこの問題が終わるかわからない。確かに不安です。怖いです。しかし私たちにはこの天地を作られた神様がいますから、キリストの命を与えるほどに愛してくださっている神様が私たちの味方ですから、必ず勝利します。このことを信じてこの一週間も過ごしていきましょう。そしてどうか、いつも言っているように、悲観的、批判的、否定的な言葉ではなく、肯定的、楽観的、信仰的、そして積極的な言葉が口から出てくるようにしましょう。私たちは日頃どんな言葉を口から出しているでしょうか。人を励ます愛にあふれた言葉でしょうか。それとも人の噂話や陰口、批判、秘密の暴露、聞いている人のやる気を削ぐような悲観的な言葉でしょうか。この民数記の13章はたった数人の人の口から出た否定的な言葉が国全体をどうしようもなく不安に陥れ、間違った方向に導いたということが書かれています。今日の箇所は、私たちが物事を信仰の目によって見るようになること、そして口に出す言葉についての大きな責任を教えています。聖書の教えに従って、しっかりと神様の視点に立って物事を捉え、そして口に出す言葉がいつも親切で塩味の効いたものであるように、他の人の信仰を励まし立て上げる言葉であるように求めてまいりましょう。お祈りします。天の神様、モーセに派遣された12人の偵察隊のうち12人は神様の視点で物事を見ることができず、また噂話によって民全体の信仰を削いでしまうという大きな罪を犯しました。私たちも日頃の生活においてついつい物事を悲観的に見てしまったり、悪意にとってしまったり、人の欠点や失敗ばかりに目を向けてしまう要素があります。 どうか心の目を澄ませて、曇りのない目で物事を捉え、良い判断ができるようにしてください。また、私たちの心から恐れを取り除いてください。口から出す言葉がいつも信仰的で、愛に満ちたものでありますように、人を励まし、人を勇気づける言葉を語ることができるように、私たちを訓練してください。愛する主、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。